東京コピーライターズクラブプレゼンツコピーライターに聞けポッドキャスト。東京コピーライターズクラブ、通称 TCC は、東京を中心に日本全国で活躍するコピーライター、CM プランナーの団体です。この番組では毎回日本を代表するコピーライターをゲストに迎え、お仕事の話はもちろん、その他さまざまなテーマについてお話を伺っていきます。 iTunes でお聞きの方は定期購読にご登録いただくと、新しく配信されるごとに自動でダウンロードされます。ぜひ登録してお聞きください。
ナビゲーターは TCC 会員の蛭田瑞穂さんです。
コピーライターの小下和也さんをお迎えしてお話を伺う、今日は第3回目です。小下さん、よろしくお願いします。
はい、お願いします。
小下さんはここらで広告コピーの本当の話をしますという本を出版されまして、僕も早速読ませていただきましたけれども、この第4章という中でコピーを書く姿勢ということで書かれていますが、ここにをちょっと詳しく伺いたいと思います。まずここにクリエイティブはワンチャンスっていう見出しがあるんですけど、ここをちょっと伺ってもいいですか。
はい、僕ら一発勝負じゃないですか、競合プレゼンとかね、呼ばれて、競合じゃないにしても締めたとしてもね、プレゼンで案出して違うなって思えたら縁が切れちゃうでしょ。で、広告主との縁も切れるし、セットアップしてくれた広告代理店さんとの縁もね、そこで切れることが多いわけですよ。だから本当にいろんなことを考え倒して間違いないっていうものを守っていく、そういう非常にヒリヒリしたね中で仕事をしてるんですけど、それってプレゼンってこともそうだけども、社内の打ち合わせもそうだと思うんですよ。CD からこう頼まれてね、コピー書くという時に CD がそれ見てね、ダメだこいつって思ったらもう次から呼ばれないっていうこともあるしね、エージェンシーの CD が外部のフリーの人呼んだり、プロダクションの人呼んだりして仕事を依頼して、なんか違うなと思ったら次から呼ばれなかったりするわけですよね。そういう結構厳しい環境にいるんだけど、案外ね、若いコピーライターってその厳しさ分かってなくって、学校みたいなのってとこなんですよね。コピー出してきてね、いやこれなんかつまんないよって言ったらね、じゃあどういうのを書けばいいですかっていうわけ、いやそれさ分かってたら俺自分で書くじゃないかみたいな話だし、
それ今最近の話ですか。
いや昔から、前から感じてることなんだけど、いや学校ってね、何回もチャンスあるわけじゃない、1年間例えば通ったらさ、毎週毎週出すことになるわけじゃないですか。なんかねそういうものと思ってる感じがあってね、それは学校だからさ、講師は毎回ね、ダメなもの見てくるわけでさ、仕事になったらそうはいかないわけでしょ。1回見て OK かそうじゃないかで縁が切れる、なんかねそこのところから誤解してる人が多い気がしたんで、僕はよく若い人に言うのはね、企画出すときは俺の喉元にナイフ突きつけるように出せって言うんだけど、
書かれてましたね、
これは参ったってねやっぱり言いたいし、そういうものを出してくれる人をね大事にしたいと思うので、
小下さんはだから自分でも広告学校を開催されてますけど、その若手を育てるって意識がすごく高いですよね。
そうですね。ノープロブレムっていう会社を7年ぐらい前に立ち上げた時に始めたんですけど、 なんちゃって CSR って言っていて、
なるほど、
まあ、社会貢献活動っていうね
あ、う
ん、だからまあ無料なんですけど、
あ、そうなんですよね、無料なんですよね、
だからまあちょっとした、うん、あのまあ、企業としての社会貢献という、うん、そんなことでやってるっていう、
うん、はい、でもそれは会社員の時からその若手を指導するっていうことをされていたわけじゃないですか。
うん、あのいやいやね。そうそうそう。まあ代理店時代はやっぱり俺がだったし、うん、その自分でやりたい。でもね、会社はね、うん、あの下に人くっつけてあるわけですよ。うん、でいやこいつ下にね、その。つけるから面倒見ろってって言いながら来たのが、うん、あのプールのコンディションとかで、
うん、そうなんですよね、
最初はうわなんか太ってるしなんか楽しいなみたいな感じで下に来たんだけどまあでもやってるうちにね、どっかでこうパカッと、うん、あの才能が目覚めたみたいで、うん、あの途中からね面白いコピーを量産するようになりましたけどね。
その本、そのことにも、あのそのことをこの本でも書いてますよね。あまりに書けなくて、今週はコピーライターが書けないから、なんか白紙にしますみたいな。
あ、そうそうそうそう。それ、
あのプレイステーションの広告、
うん、
それは小西さんが書けなかったから
なんですか。そうなんですよ。あのプレイステーション、プレイステーションの、その連載企画があったんですよね、ゲーム誌で。うん、表に表3のところに名前書いているというのがあって、うん、そのまあ、それ僕が最初書いたんだけど、まあ、彼に譲ったんですよね、うん、書かせたんだけどちょっと面白くなくてで何回やり直しても全然面白くないんですよね。それでね、もう明日入れないともう脱稿するっていうタイミングになってね、ほんで夜中ファックスとか送ってきたんだけどやっぱつまんないわけですよ。でここでね、まあ、もうしょうがないっていうふうに自分で書くか、もういまいちだけど送ってきたやつやるかっていうふうなことに普通なるんだろうけど、なんかそうしたらこう負けな感じがして俺的に、でもうこんなんだったらもう真っ白で出すみたいなことを言ってね、
すごいですよねそれも。
ほんでほいで実際にね、あのまあコピーライターが面白いのは勝てないんで今回は救済ですみたいなそんな風に本当に出したんですよ。うん、で小西もね、この人頭おかしいと思ったらしく本当に身の危険を感じたみたいで本当に断崖まで追い詰められて、うん、で何かがつながったんでしょうね、彼の中でロックが狂ったっていうか、
うんうん、そこから天才になったっていうふうに書かれてます
ね。そうなんですよね、うん、よく漫画であるじゃないですか、あのなんかこう滑って転んで頭打って天才になったみたいな話なんかあれに近い
へー、でもそこはあれなんですね、とはいえやっぱり小島さんの愛情があるわけですか、その小西さんを育てようっていう。
いや愛情なんすかね、僕がね本当新人の頃、まあ、当時の上司の、まあ、安藤さんという人にくっついて、はい、もう毎晩飯食ったり飲んだりしたんですよ、うん、まあ、バブル前後っていうこともあったんですけど、うん、でなんか周り持ちって感覚は僕の中にすごくあってね、
うんうん、
とにかくあの、まあ、小西君とあと伝え方9割がヒットしてる、うん、まあ、佐々木健一っていう、はい、まあ、彼僕の下だったんですけど、はい、この2人には毎晩飯を追ってましたね。
へえ、うん、2人同時についてたんですか。
同時じゃないですね、何年かしてから佐々木君が、うん、来て、
うん、
で毎晩飯食ってその後カラオケ行ってっていうことをやってましたね。
結果的にその2人はあの本も出されて、
そうそうそう、
有名なコピーライターというか、ね、有名人になって
なってますよね。
そんな2人を育ててるっていうのはすごいですよね。
ね、 いや僕も最近びっくりしたんです
それ以外にもでも実はもっといっぱいいてとか、たまたまその2人がとか、
うん、その2人が、
そうなんですか、
はい、
もうすごいですね。じゃあ、
だから彼らがあのトレーニーとして下にいる状態で、うん、あの独立したっていうそんな感じなんですね、うん、はい、まあ、あのなんかそういう持ち回り的な感覚があるんで、そのまあ無料学校もね、
うん、
まあ、その無料でやってるのはそんなことだったり、うん、あと、まあ、彼らに、まあ、飯をおごったりとか、うん、まあ、そういうこともしてるんですけど、まあ、さっき CSR って言いましたけどね、
はい、
うん、まあ、僕の社会貢献っていうのは、うん、まあ、若い人に何かしてあげるっていう、うん、そんな感覚なんですよ。
昔一度へこんでる若手集まれみたいな、
はいはいはいはい、
ありましたよね、
そうですね、
うん、あれはあれどういう回だったんですか。
あれはね、酔っ払って僕うちに帰ってきてね、記憶ないのに SNS とかね、書いたりメール打ったりする癖があるんですよ。
うん、
で次の日朝起きてから俺昨日こんな書いたんだみたいなことがよくあるんだけど、あの時確かね、広告批評だか宣伝会議だか のお手紙欄みたいな感じでね、うん、そのいや自分広告会社 その若いコピーライターだけど、なんかいい仕事が全然来ないみたいな愚痴をね言ってる人がいて、それを見てね、なんとなくあのツイッターにあの愚痴を言ってるあの若いやつら俺が全員おごってやるみたいなことを書いたわけ。そしたら次の日の朝ね、立ち上げたら、いや小島さん男だとかさ、すごいとかって、あれこれなんだろうと思って、あ俺こんな書いたんだって後に引けなくなって、それでね、誰でもおごるっていうふうにしたんですよ。
結局何人来たんですか。
何人来たかな、人数だ30人とか50人ぐらい来たんですかね。それであの六本木の鍋屋をあの貸し切って、そこでね、うん、あの全員におごってあげて、うん、それで、まあ、そこであの帰ろうと思ったんだけど、あの飲んでると調子出てくるんで、うん、その後はあの2軒ぐらいさらにカラオケとかはしごしたりして
全部おごりですか。
そう、
すごいですね、縁もゆかりもない人たちなわけですよね、言ってみれば。
何の縁もないし、はい、
その人からあの恩返しとかもないやら、見返りなんかないわけですよね。
何もないですよ、
それでも起こったということですね、
はい、ただね、あの会社が決算前で結構黒字で出てたから、うん、だったらこれで怒っちゃおうかみたいなそんな感じもちょっとあったりして、
あ、
コピーライターに聞けでは皆様からの質問ご意見を募集しています。コピーライターに聞いてみたいことや番組への感想などぜひお寄せください。宛先は podcast@tcc.gr.jp、 皆様のメールをお待ちしております。この番組は東京コピーライターズクラブがお送りしました。